強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに経営コンサルタントの松下正則さんにお越しいただいております。松下さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回は従業員の仕事の満足の6つのステージについてお伺いしたんですけれども、今回は松下さんからご説明いただいた重要なステージである第4のステージ、成長の段階で特に気をつけなければいけないこととして、やる気をなくす言葉を封印しなければならないということですので、そこのやる気をなくす言葉っていうのはどういうことかで、それを使いたい時にはどうしたらいいかっていうことについてお伺いしたいと思います。
まあ、そもそもまあこのやる気をなくす言葉って、これ第一段階から、もう第一ステージからもう絶対注意をしなくちゃいけない言葉で、ここに書いたんですけれども、第4段階でのステップとして書いたんですけど、まあそもそも最初のステージから必要なことですよね。最終的な第5とか第6のステージまで行くと、実際店長もこういう言葉は使わなくなっています。ただ第3第4の段階だと、まあ微妙にそういう言葉が出てしまって、せっかく築き上げてきたスタッフとのその信頼感とか、スタッフの満足度っていうのがたった一言で崩れてしまうというようなことがあるので、ここの段階でお話を書かせていただきました。
はい、じゃあ順にですね、ちょっと松下さんの本に書いてあるNG ワード行きたいんですけど、何回言ったら分かるんだっていうのはどういうふうに言い換えればよろしいんですか？
私もよく言われたやつですよね。これは大体ここの書いてある言葉、私がよく言われた言葉で、カチンときた言葉が書いてるんですけど、何回言ったら分かるんだっていうのは、まあ、要は言われる側というのは何回言っても理解をしていないとか、間違いを犯すとか、特にミスの繰り返しですよね。上司や店長が言ったにもかかわらず、まあ、できていないというシーンがほとんどなんですけれども、裏を返せば言い方が悪いんであって、スタッフの方は言い方が悪いという認識よりも、自分は自分なりに一生懸命やってるんですよね。で、それを言い方が悪い、うまく説明してくれなかった結果、自分がうまくできていない。で、責任は自分にはもちろんあると思いますけど、説明の仕方が悪い、トレーニングの仕方が悪い、その上司が自分の言い方を棚に上げて言ってしまうと、思いっきり部下は傷つくんですよね。だからそこは言い方を変えてみるとか、全ての責任を聞く側のそのスタッフの問題にはしないでほしいなという意味で書きました。
はい、まあ、具体的には分かりにくいのはどこなのかを理解しよう
と、そうです、
はい、いうふうに
具体的に説明して、はい、全ての中のうちそのできている部分もとできてない部分をちゃんと区別して説明してあげるとかが大切ですよね。
じゃあ次の言葉として、やる気がないのかっていう言葉を言いたくなった時はどういうふうに言えばいいんですか？
やる気がないのか、私は基本的にやる気の出し方は人によって違うと思っています。非常に無口で静かに燃えるタイプもあれば、大きな声を出して元気に張り切る人もいるでしょうけども、自分の価値観でやる気をやっぱり評価しないでほしいなと。黙々と静かな声で、静かな感じでゆっくりと丁寧にやってる子に対して、やる気がないのかって言ってしまって傷つけてしまうということはよくあります。基本的にやる気がなかったらやりませんから、もしくはアルバイトは来なくなりますから、やめちゃいます。来てるっていうことは何らかのやる気があるので、そのやる気を否定するんじゃなくて、どうすればそのやる気をもっと仕事の精度につなげていくことができるかということを考えて伝えてほしいなと思います。
ですから、そういった方に対しては今どんな気持ちで取り組んでいるんでしょうかとか、今真剣に取り組んでいるんですねっていうふうに言ってあげればいいということですね。
そうね、今どんなふうにやってるとか、どう考えてるっていうことを聞いてあげるっていう、これはコーチングそのものなんですけれども、こういうアプローチをしてあげることによって、そのやる気ではなくて行動そのものでちゃんと表してくれるようになります。
はい、で次にですね、何が言いたいのっていうふうに言いたくなったら何て言えばいいんでしょうか？
まあ確かに、そのまあさっきの何回言ったら分かるんだの逆なんですけれども、スタッフとか部下側が一生懸命説明しても上手に説明できない場合がありますよね。で、当然結論から言わずに枝葉から話をしていきながら、いつになったら言いたいことがまとまってくるんだろうっていう部下もいます。 これ部下にちゃんとその質問をしていきながら、じゃあ確信に迫るように上司の方が問いかけをしていけばいいはずのことなので、部下がザーッと好きなだけ喋らして結局言ってることがわからないっていうのは上司店長の聞き方の問題だと私は思っています。
はい、ですから何が言いたいのって言いたくなったらば、あなたの言いたいことはこういうことですかとか、大丈夫、最後まで話を聞くから話したいだけお話ししていいですよって言えばいいということですね。
話している間に相手が自分で整理がついて言いたいことがまとまってくることもあるんですよね。で、何が言いたいんだって途中で言うと相手もそれ以上喋れなくなりますから、本当に言いたいことが伝わってこない、聞くこともできなくなります。
では次に、分かったかって言いたくなったら何て言えばいいんですか。
よくありますよね。これこれこういうことだけど分かったっていう。そうすると答えは分かりましたか分かりませんか、どっちかしか出てきませんよね。これもあのコーチングの手法ではありますけれども、オープンクエスチョンとかクローズクエスチョンということの、特にクローズクエスチョン、イエスノーだけで答えを求めている、いやイエスサーだけを答えれば済むような上下関係だったらばそれでいいんですけれども、 100% 理解をしているとは限らない相手にそれを聞いて、はい分かりましたって答えたやつで安心してしまう上司の方が本当怖いんですよね。だからどこまでどう分かったかということを細かく質問してあげない限り、そういう質問を分かったかっていう質問をして分かりましたという満足をしている上司のやっぱり危険性というのに早く気がついてほしいですね。
はい、分かったかっていうふうに言いたくなったらば、あなたはどう考えていますかとか、あなたの考えを聞かせてくださいっていうふうに思えばいいという。
そういうことですね。はい、
で次に、感謝がないとか関心がないって言いたくなったらばどうすればよろしいですか。
これはね、よく口癖のように言ってる上司がいましたね。感謝っていうのは言葉とか行動の表せ方によって全然違ってくるんですよね。本人の価値観もあります。感謝っていうのは宗教的な表現になるかもしれんけど、上司の方が求めるもんでも何でもないと思うので、本人なりの感謝の仕方がきっとあるはずなので、でそこまでちゃんと見抜いた上で聞かないと、決めつけるような形で言うと相手はすごく心を傷つきますよね。
ですのでこういった場合には、私にはあなたには感謝がないように感じましたという、自分のそのアイメッセージで言えばいい
ですね。
はい、
アイメッセージで伝えた上で、いやそんなことないんですよ、私はこういうふうに思ってますという、逆に本人の考えが聞きやすくなるので、相手の考えを引き出すような言い方はアイメッセージで伝えた方が相手を傷つけずに考えを聞くことができると思います。
はい、でこれ最後になるんですけど、いいからやれって言いたくなったらどうしたらよろしいんですか。
いいからやれでそのままやってくれたら、さっき の, あのイエスノーで答えるぐらいと全く同じなんですけど、大概そういうことに言った時にうまくはいかないので、目的をきっちり説明してあげるということがとっても重要だなと。より高い精度で相手に行動してもらいたいと思うんだったらば、なぜこれをやるかって、どうしたらいいのか、本人はどう理解したのかということの確認をしないと、そこを面倒くさがってしまって結果的にやり直しになってしまうということの方が多いですから、目的を伝える、相手がどこまで目的を理解しているか確認をするということが大切だなと思います。
ですからこれの場合は、具体的には今からなぜこのことをやってほしいのか目的を説明しますというふうに言い換えるといいということですね。
はい、
ということでいろいろ NG ワードを教わったんですけどもう理屈を述べるより、これは一呼吸置いて言い換えればかなり良くなりますよね。
はい、まあ、結構訓練はいると思います。
そうですか。私はあまり喋らないタイプなので一呼吸置けるんですけど、やはり口が先に出ちゃう人いますよね。
そうですね。面倒くさがらずに相手が喋り終わるまで待ってあげて、で、ゆっくりと相手の気持ちを聞いてあげること、それが一番重要かなっていう気がします。
はい、わかりました。ということで今回まで11回にわたりましてですね、松下さんにはスタッフが辞めないお店作りを中心にノウハウをお伺いしてきたんですけれども、もし松下さんに質問があるとかお仕事をお願いしたいっていう場合はどうしたらよろしいですか。
はい、この六角先生のメールマガジンであるとか、例えばホームページからその私 の, そのリンク先を探していただくこと、もしくは Google とかインターネットで松下正則と検索をしていただいて、私のホームページに入っていただいてお問い合わせをいただくというのが一番簡単かと思います。
あ、わかりました。
はい、もっと簡単なのは、3冊出てる私の本を買っていただくとですね、連絡が先が最後に書いてますので、それが一番わかりやすいかもしれません。
ありがとうございます。アプリがあるんですよね。
そうですね。4月に出た本に連動した形で、スマホのアプリを今出しています。スタッフが辞めないお店を作る方法といいますか、どれぐらい今お店を作る力があるのかというのを診断するアプリです。無料ですので、本の一番最後のページに、アプリのダウンロードできるページに飛ぶ QR コードもそこに貼り付けていますので、ぜひ本印刷買っていただいてですね、アプリもインストールしていただければなと思います。
は
い、
インストールしていただければ連絡方法がわかる。
あ、そこには載っていません。本の方にしか載っていません。アプリの方には連絡先が載っていません。
はい、はい、ということで11回にわたりどうもありがとうございました。また機会がありましたらお越しいただければと思います。はい、松下さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。